Information Now。 こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
原田さん、
はい、
自動車、工業用ロボット、ドローン、ヒューマノイドなどなどですね、機械産業や工業の世界がですね、遠心力を持ってどんどん拡張していっているのが21世紀なんですが、
そうなんですね、
はい、その産業の遠心力の中心にある回転軸には必ずですね、
はい、
ベアリングというものが使われているんです。
そうなんですか、
はい
はい、
そしてそのベアリングの中にとある石川県企業の製品が数多く使われているんです。
はい、
ということで今日のゲストはですね、株式会社東進精機取締役の中村亮介さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、よく来てくれました今日は。
お、
ね、
はい、
嬉しいです。とても
そうなんですね、はい、何かずっとご関係
ちょっとご縁はあの、はい、近いところにいまして、多分同じ時期に大学一緒に、はい、同じキャンパスにいたんだろうなと思って。
そうなんですね。
そうですね、あと実は私の父とですね、
はい、
あの三谷さんのお父さんも、
はい、
同級生だったことがあるって
。ああ、そうなん
ですか。そういう意味では親世代も、あの、私たち世代も同世代っていうことで、勝手に親近感はいつも覚えています。
いや、僕の方が親近感をたくさん持ってると思います。
はい、お願いします。
わかりませんけど、
よろしくお願いします、はい。それでは本日のゲスト中村亮介さんのプロフィールなどご紹介してまいりますが、まずは株式会社東進精機のご紹介です。本社の所在地は能美市の寺井町です。設立は1956年、今年70周年となります。業務内容としてはベアリング組み込み用ローラーの製造です。従業員数は534人です。そして中村亮介さん個人のプロフィールです。1988年金沢市のご出身です。金沢大学附属高校卒業後、慶応義塾大学法学部法律学科に進学なさいました。そして2010年、株式会社日本政策投資銀行へ入行なさいます。そして2015年から2年間は内閣府に出向し勤務なさいました。そして退社後は2024年石川県へ U ターンし、家業である株式会社東進精機に入社なさいます。そして2025年3月には経営戦略部門担当の取締役に就任、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、ちょっとご経歴もね、いろいろ気になるところも多いんですけど、はい、あのまずちょっと私もあの冒頭申し上げてしまったベアリングですね。
まずベアリング、
はい、ベアリングの組み込み用のローラーのメーカーさんですから、
当時ベアリングに組み込まれているローラーの製造、
はいはい、そうですよね、
分かりにくいですよね。
すいません、あえて分かりにくく言ってます
けど、
ベアリングというのはローラーが主要部品の一つとして構成されているんですね。
そうですね、あのベアリングってあの内側と外側に輪っかがあって、うん、その間に転がるものが入ることによって、うん、摩擦をなくして滑らかな動きを実現するっていう製品になるんですね、
は
い、で大きくですね、その内側と外側の輪っかの中に、
うん、
球体ボール状のものが入っているものをボールベアリングで、はい、円柱状のものが入っているものをローラーベアリングというふうに呼ぶんですけれども、弊社はそのローラーベアリングに入っているローラーというその間に入っている円柱状のものだけを、うんまあ、作っている、まあ、すごくニッチな会社になります。
あ、今日スタジオにね、そのベアリングローラーの入ったものをちょっとお持ちいただいて
そうですね
るんですけれども、こう二重の何ていうんですか、円っていうんですかね、状になっている隙間の部分にこうローラーが入ってて、
はい、
で要するにその外と中の円がこうくるくる回るにあたって、このローラーが転がって
そうです
スムーズに回るみたいな、
うん、そのように見えます。
はい、
そうです。
それだけ伝わっても分かんないですけど、
こういう感じですね。
あのイメージしやすいのはハンドスピナーとか、
そうですね、
ああいうあのおもちゃとして売られてきましたけど、
は
い
は
い、あれもベアリングなんですよね。
はい、あの10年ぐらい多分前に流行りましたけど、あれがあの1回回すとずっと回り続けるのは、間に間っていうか真ん中にベアリングが入っていて、あの摩擦をなくしてあの滑らかに動いてくれるからになります。
あ、そうなんですね。
摩擦をなくすとどういういいことがあるんでしょうか。
まあ、例えばですね、自動車とかだとですね、もう本当に燃費が良くなるっていうところがありますし、
うん
はい、小さい 力で、うん、まあ、あの効率よく動くっていうところ、うんうんうん、まあ、それを実現するのはベアリングかなと思います。
そう、まあ、エンジンをふかしてタイヤを回すとしても、うん、その回す時のエネルギーが大きくかかりすぎるよりも、
はい、
ベアリングの力で摩擦を極力なくして回転しやすくしてあげるというようなことですね、
はいはい、なので実はベアリングの精度が結局省エネとか、
はい、
CO2 の削減とか、うん、そういうところにもつながっているのかなと思ってます。
なるほどね。今自動車ってお話出てきましたけど、その自動車の中にもたくさんそのベアリングが入ってるっていうことでよろしいですか？
は
い
は
い、
まあ、弊社もですね、はい、売上の6割が自動車向けなんですけれども、うん、本当に自動車の中にはたくさんベアリングが入っています。なので弊社の製品も国産自動車であれば、うん、ほぼ入っていると言って過言ではないと思ってます。
じゃあ今日乗ってきた私のマイカーにも、う
ん、はい、
入ってるや入ってるということですか？
はい、
お世話になっております。
こちらこそありがとうございます。
回転するところ動くところだらけですもんね、
う
ん、自動車
は。そうですよね、はい、でもしかもそれのローラーだけを作ってらっしゃる、
はい、
っていうことは、まあ、ニッチってお話もありましたけど、うんうん、じゃあ相当こうなんか国内で使われてる会社さんが多いってことですよね。
そうですね、うん、この弊社はローラーだけを作ってるんですけれども、このローラーを国内外の大手ベアリングメーカーさんに供給をさせていただいています、
うん、
で、まあ、自動車向けは量は多いんですけれども、シェアで言いますと建設機械とかエレベーター、はい、風力発電向けに使われる球面ローラーという品種があるんですけれども、
球面ローラー、
はい、こちらがですね、国内シェア8割、世界シェア4割ぐらいいただいています、
うん、まあ、今日お持ちいただいた球面ローラーがあるんですけど、
球面ローラー、
はい、これはどう言ったらいいんでしょうかね。
なんかちょっとこう、ドラム、ね、
太鼓型、
そうですね、
という説明もありました。
なんか樽っぽい感じもありますよ、はい、こう真ん中がふっくらしている
樽みたいな形です ね,
ですかね、
はい、真ん中が膨らんでいる円柱状だと、
う
ん、
ですね、
でこれが、まあ、30個とか、まあ、並んで、
そうですね、
こう
コロコロする、
コロコロコロコロと、
はい、
うん、摩擦を減らしてくれる、
はい、はい、
うん、
へえ、なんか全然知らなかったですよ、こんなものがいろんなところに入ってて、
はい、
だからこそ滑らかに動いてるみたいな、
はい、
はあ、
なのでうちの部品が見えることっていうのはないんですけれども、うん、まあ、実は皆さんが使ってるものとか、うん、皆さんがの生活の中で実はうちの製品が入ってるっていうものが、うん、結構多いんじゃないかなっていうふうに思ってます、うんうんうん、
やっぱりその世界中や日本でもそのシェルだけのシェアを獲得するためにはやっぱりそのローラーがいいから皆さんやっぱ使う、はい、っていうことになるかなと思うんですけど、うん、
はい、まあ、弊社 の,、まあ、そのシェアの源泉の一つがですね、まあ、これ丸ければ丸いほどですね、まあ、もちろん滑らかに動くんですけれども、うん、
はい、
まあ、これ丸い、本当に丸いこと、深円度って言うんですけれども、うん、
はい、
まあ、弊社の場合はこの深円度、本当に丸くする技術であったり、うん、あとは表面の粗さの加工精度というところを、うん、まあ、サブミクロン1万分の1ミリの精度で、はい、今実現をしています、サブミクロンです
。サブミクロン、
はい、
もはや想像がつかないんですけど、
す、ね、はい、本当ですね、
はい、で実はですね、小松市に東進テクニカルというグループ会社がありまして、
はい、
実はここでローラーの製造に使うセンタレスという機械から自分たちで開発で内製をしているんですね、
うんうん、作る機械も作ってる、
うん、はい、はい、ですので、まあ、機械から自分たちで作るということで、まあ、この技術力っていうところを磨いてるっていうところです、
ね、ベアリングの超精度を保つために機械、製造機械すらも超精密な精度で作っているっていうような感じですね、
はい、はい、そうですね。
センタレスはどういう機械なんですか？
センタレスは、まあ、日本語で言うと芯なし検索板っていうふうに言うんですけど、芯なしっていうのは、まあ、心がないって書くんですけど、はい、だから芯がない、な、つまり丸く検索する、研いで削るっていう話なんですけど、回転させて、削って研いでいくんですけれども、
はい、
その時につまりなんか櫛状のものをなんか刺して回すわけではなくて、
はい、
何も間に真ん中に入れずにその検索をするっていうことで、
へー、ローラーを周りを削るのにその串刺しとかにしないで、はい、
そうです、
浮いた状態って感じですか、
はい、
意
味、はい、で具体的には、
はい、
砥石って呼ばれるものと、
はい、
まあ、あとは支えるものの3点で、はい、このワークと呼ばれる、まあ、このローラーを支えて、
はい、
それを回すことによって、 本当の丸に近づけるっていう加工をしています。
へー、支えるものと2つの砥石ってことですか、それって。
そうですね、2つの砥石 と、 支える、まあ、ブレードと呼ばれるもの、その3点でその削るものを支えてるっていう形になります。
砥石がまたこう丸いんですね、この。
そうです、この砥
石も多分精密度が非常に高いんだと思うんですけど、
はい、で、もちろん機械もそうなんですけど、そういう砥石っていうのも砥石メーカーさんと一緒に、うん、まあ、開発とかをすることによって、まあ、いろんな品種の製造っていうものを実現させています。まあ、ちなみに弊社の場合、このローラーを3000から4000種類作っているんですけれども、ものによってまあ使う砥石だったり、あとは検索するときに使う油とか、そういうものも全然違うんですけど、いろんな組み合わせをすることによって、まあ、いろんな製品の製造っていうことを実現をさせている、うん、まあ、これが弊社の技術力になるのかなというふうに思います。
いや、ちょっと今日お持ちいただいたものもいろんなサイズがあるんですけど、
本当ですね、
まあ、ベアリングそのものが非常に小さいであろう、
はい、
ローラーでいうとですね、これはどんぐらいって言ったらいいのかな、
2ミリ単位ですかね、2ミリぐらいですかね、
もっと小さいものもありますね、円の
大きさは1ミリぐらい、はい、
そうですの円柱ですかね、
円柱ですね、
そうですね、
なんかビーズみたいな、本当
ビーズみたいな大きさですね、
は
い、
これはすごい、
はい、例えばロボット、まあ、今増えてますけど、はい、関節部分とかああいう動く部分にもベアリングって使われてるんですけど、
指とかの動きを模してるロボットいっぱいありますから、
ありますね、
ちっちゃい関節を作ろうとするとこのぐらいのベアリングローラーがないといけないんだ、
はい、で実はそれを実現するために弊社は今、うん、先ほど1万分の1ミリって言いましたけども、うん、
はい、
今10万分の1ミリのさらに細かい精度っていうところに、はい、まあ、今、まあ、世の中から求められていまして、まあ、そこの精度を高めていくことによって、まあ、例えばロボットであれば滑らかで、うん、さらには耐久性も高い、かなり動きますから、そういうことを実現するということで、まあ、今私たちもそのロボットであったり、うん、半導体とかそういう成長分野に今進出をどんどんしていっているところですね。
なるほどね。
まあ、お求めになられてくるお客様、
はい、
技術もっと向上してほしいというふうにリクエストされているお客様っていうのはベアリングのメーカーさん、
そうですね、大手ベアリングメーカーになります、はい、
うん、
まあ、大手ベアリングメーカーもですね、結構もう世界で結構トッププレイヤーっていうものはかなり集約はされてきているので、
うん、
まあ、私たちはもうそのほとんど の、 多くのベアリングメーカーと今お取引をさせていただいているっていう形になりますね、うんう
ん、なるほどね。まあ、もともと家業だというお話ありましたけれども、もと創業されたのは、
はい、私の祖父が金沢で創業しました、
うん、はい、ああそうなんですね、
はい、実はこの東進っていうのも、東に産業の振興する振動の進っていう字で、
はいはい、
東進世紀という社名なんですけれども、東っていうのが、まあ、東の国っていう、うん、まあ、つまり日本を指していて、うん、で進っていうのが、まあ、産業を振興するの進、うん、で、日本金沢で、まあ、作られた会社ではあるんですけれども、うん、日本から世界の産業を振興したいという思いを込めて、うん、付けられた社名だというふうに聞いています。
最初からこのローラーを作るっていうことで、
はい、まあ、70年前っていうと、まあ、やっぱりまだ日本海側っていうことで、大都市圏から離れているっていうやっぱり立地上のハンデがある中で、その中でも戦える製品って何かっていうふうに考えた時に、
うん、
まず小さいもの、
はい、
でさらにはモデルチェンジっていう形で、まあ、その製品の形だったりっていうものがあまり変わらないもの、そして、まあ、これ祖父が考えたんでしょうけど、まあ、石川県民の気質で技術力で勝負できるものっていうことを考えた時に、この、まあ、ベアリングのローラーというものに、まあ、行き当たった行き着いたというふうに聞いています。
でもまさに本当に世界的シェアもたくさん取られてる会社なので、東の国から世界の産業を振興してる、
はい、
ね、ヒューマノイドとか、まあ、今話題になってきてますけども、そういうものだって、
は
い、東進世紀さんがいなければスムーズに動かないカクカクしてるロボットがいるのかもしれないですからね。
そうですよね、うん、 でもなんかそう考えるとすごくロボットとかってすごい入ってくみたいな、なんかそういうねイメージなんですけど、こういうローラーが一つ一つこう回って動いてるって思ったら、なんかすごい逆に身近に感じると変ですけど、あ、そうやってこう削って作ったものをが入ってるんだって思ったら、なんかすごく人の手を感じる。
そうですね、
感じがしますね。
しかも石川県で作ったものが世界中のロボットを動かしていくっていうことを考えると、ちょっとワクワクするかなと思いますね。
そうですよね、はい。
中村亮介さん、今日どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
今日はゲストに株式会社東進精機取締役の中村亮介さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、まあ、これから滑らかに動いている機械を見たら、ベアリングに組み込まれたローラーがこうコロコロしてるんだなっていうのを思い浮かべるなと思いました。
思い浮かびますね。
はい、でまあ、完璧なその円のローラーを目指して世界で勝負している会社がその能美市にあるとして、なんかこうワクワクしてきました。
うそうですね。
はい、三谷さん、いかがですか。
はい、あの東進精機さんのベアリング用ローラー、まあ、先ほど見せていただいたんですが、球面ローラーというですね、まあ、ギリシャ神殿のエンタシスみたいに、
本当ですね、
真ん中がちょっとふっくらしている円柱形状のものですね。
はい、
まあ、これなんかで言うと、建設機械とかエレベーターとか風力発電とかいろんなものに使われてて、
うん、
世界シェア4割、国内シェア8割だそうなんですね。はい、で求められている1万分の1ミリとか10万分の1ミリの精度に応えていく技術力の賜物でもあるのかなと思います。うん、
はい、
それからあの創業者の中村さんのおじい様が社名に込めた思いも伺いました。
はい、
東進精機の製品はベアリングメーカーさんが買ってくれて、完成したベアリングをさまざまな自動車部品メーカーが買って、
うん、
それでできた部品をまたたくさんの自動車メーカーが買ってということですから、
はい、
まあ、見る向きによっては下請けって呼ばれる立ち位置でもあるわけですよね。
はい、
ただ東の国から世界中の産業振興をしていくっていうビジョンの通りで、うん、世界中のたくさんの工業製品に組み込まれている、なくてはならない製品を作られ続けてきて、世界の産業工業の発展の出発点の一つが石川県の東進精機だとすると、下請けっていう言葉は使っちゃいけないだろうなというふうに思います。全ての機械の始まりの部品が今日も石川県から世界中に出荷されています。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社東進精機取締役の中村亮介さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。